5月6日金曜日です。今日は古川流ですが、はい、まずはお題をお願いします。
漫画ですね。漫画も幅広いですよ。いっぱいいろんな漫画があるので
そうですね、
別にあの藤子不二雄の漫画だけに限らず、はい、漫画という、
はいはい、それでは今月は漫画でお待ちしております。
よろしくお願いします。でさ、ここのとこあの源氏のスーパースターをやってました、
はい、
ね、悪源太義平という人は死後イカズチとなって復讐を果たしたと。で待てよと、イカズチになった人って有名な人がいたぞと。その前に、
うん、
菅原の道真公ね、
はい、
また道草してしまったんですよ。先週太宰府に左遷されて、彼はその京の家を離れるときにこう呼んだ歌。
こち深場匂い起こせよ梅の花、主なしとて春を忘れそう、
ね、春になって東の風が吹いたらその匂いを太宰府まで届けてちょうだいなと歌いかけたと、
うん、
そして、実際翌年の春、その庭先にその梅の花が飛んできたと。これ有名な話ですね。本当に飛んできたかどうかもさておいて九州まで飛んでいった。それを聞いた道山の奥さんはですね、私も飛んでいきたいわとこうなった。
飛ぶ梅を羨みたもう北の方、飛ぶ梅を羨みたもう北の方
ね。そして、その2年後にもう道真さんは死んじゃう。その死んだと同時に京都は激しい雷雨に見舞われて、そしてこうですね。
この度は雷光を雲の上に落ち、この度は雷光を雲の上に落ち。
雷光っていうのは雷の、
はい、
ことだから菅原の道真と、うん、雲の上っていうのは雲上人ですね。だから御所に落ちたと、はい、そして醍醐天皇の王子が死ぬ、それからあの彼を貶めた藤原の時平の3人の子供も次々に変死すると、はい、こうなると都は大変ですよ、うん、道真公のたたりとパニック。
そうなります ね。
そして偉い坊さんが呼んできて、
うん、
あの世の道真とその交信して何とか取りなすように命じたけれども、なんぼやてもその冥界の道真の怒りは静まるどころかもうカーッと。そこでその飛んできた梅にちなんで、梅で名高い京都の北野に天満天神として手厚く葬って、そして太宰府の人々も神様になった道真公をまあ敬ったと。これでね、つまりでも道真さんってさ雷様ですよね。これできた。でもよほら世間では今何の神様ですか。
学問の神様、
ね、学問の神様、はい、合格祈願ない、
そうですね、
でそして百人一首に選ばれた有名な彼の歌はこれです、う
ん、この旅はぬさもとりあえず田向山、もみじの錦を、もみじの錦神のまにまに、
うん、慌ただしく出発したので峠などでお祓いするぬさ、つまり白い布の用意もしていませんけど、それ分神様この美しい田向山のもみじを手向けますのでどうぞ受け取ってくださいという。まあ左遷され出る割には道真さんはなんかこうちょっとユーモラスですよね、
うん、
だからもう菅原道真というとクソ真面目冗談も通じないというイメージがあるけれど、結構そのそんでもなかったと。その証拠にというのはおかしいですけど、円福家でたくさんの子供、
円福家
何人ぐらい子供いたと思います。歴史に残ってるぐらいだから
どんだけたくさんいたんでしょう、
うん、ざっと
ざっと、
うん、
20人
いいとこです。2ダースと1人
25人随分。
これはね、はい、歴史上で5番目、一番有名なのはほら徳川家内って11代将軍のあの人ね、
家成さんは
54人。それからあの頼朝のおじいちゃん源の為義が42人。
あ、もちろん一人の女性じゃないですけどね。
でまあいろいろあって蓮如上人の26人次ぐ、だから25人はね歴代5位
記録が残ってるんですか。そんな
だからね、これ道真公をね学問の神様もいいけれど、
はい、
これなんだ子宝の神様の方もいい。
円福家っていうのはどういう字を書くんですか。
艶のある福。
ああ、うん、初めて聞きましたね。
子福者とはよく言いますよね、子供がたくさん。それは それはさ、古武記者というのは子供がたくさんいて子供を可愛がってるような、
はい、
ね、こう可愛らしい水だけど、この円服家になるとこうやっぱり英雄色を好むというか、はい、ね。
でもお幸せですよね、それだけお子さんがいたら ね、
うん、いや本当に。だからほら、左遷されて2年で死んじゃうから、その前にね、はい、京都でたくさんお励みになったのですね。で、そのこんなことをしてる場合でないんですよ、実は
っていうのをお話を
飛びすぎて、つまりさ、
元に戻しますか。
ほら、源氏のスターをやる予定で、
はい、
用意はいろいろしてたんですけど、
はい、
まだいっぱい源氏のスターがいるんだけれど、
うん、
大河ドラマの方が先どんどん行っちゃってるじゃん。
はい、
この間木曽の義仲死んじゃって、
鎌倉殿の13人
だって、あれ考えてみれば頼朝が死なないと第二部の幕が開かんわけですよ。
そうですよ ね、
ね、だから頼朝早く殺さない
小栗旬の主人公たるところがこれからですもんね。
いや、頼朝死ぬ前に義経も死ぬ前にしたら木曽の義仲もあっという間に死んじゃって、木曽の義仲っていい男なんですよ本当はね。
青木宗隆さん、
そうそうそう、ちょっとこう、
はい、
わざとこう、
でも素敵な俳優さんですよね、
う
ん、
そうで、うん、この木曽の義仲って誰っていうと頼朝のいとこですね、
うん、
で父親がその方言返事の乱で、つまり前にあった悪源太義平に殺されて、
はい、
まあ、敵ですからね。そして信州に逃げる。で木曽冠者と呼ばれて、まあ、強く成長して、
うん、
で頼朝の挙兵を聞いて信州を立って、
はい、
そしてその兵士を破って先に京都に入るわけですよね。
強いんですね。
ね、で朝日将軍というのを自称したと、うん、そしてまあトントントンと兵庫を滅ぼしつつ、まあ、最後は殺されちゃう。この句ですね。
木曽の山、昔朝日の出たところ。木曽の山、昔朝日の出たところ、
ということですよ、うん、義仲はね平家追討に立ち上がって、で木曽で立ち上がって、この句。
六原の夢は朝日が出ると覚め、六原の夢は朝日が出ると覚め。
六原に屋敷のある平家一門は、ね、安徳帝を擁して京都から逃げたわけですよ、うん、で朝日将軍が来たので逃げて、そしてどんどん滅亡の道へ踏み出すと。この句。
夕日おば招き朝日に逃げるなり、夕日おば招き朝日に逃げるなり。
これはね、つまり前にあった平家物語を思い出してほしいんですけど、平清盛はもう権力があって、で忙しくて、で夕日が沈みそうになったらちょっとまだ沈むの早いぞって夕日を止めたというそういう
そんなこと
エピソードがある平家を朝日が来たら逃げちゃったと、
うんうん、
そしてね、後白河法は義仲の功績に対して朝日将軍のその賞を、
うん、
くれると。そして順風満帆の義仲だけど、結局ねその評判悪かったわけですよ。でもこれね、これもですね、当時の京都は大飢饉の後で食糧難だったわけですよ、はい、そこに6万な逃がしかの軍勢が来るわけですから、うん、で平家が逃げた後にしても兵隊腹減ってるでしょ。だからまあいろいろあったんでしょう。そしてこの句です。
木曽殿は山が育ちで世に合わず、木曽殿は山が育ちで世に合わず、
まあ、要はね貴族たちの駅なりのそういうのと合わないと、
うん、
あいつは下品だと言われたわけでしょ。そして
木曽山は朝日、合わずは夕日なり、木曽山は朝日、合わずは夕日なり、
ね、木曽を出た時は朝日、はい、朝日将軍とも言われた、うん、しかしあっという間にその後白河法皇と衝突して頼朝の軍に追われて、阿波津の松原、今の滋賀県大津市で討ち死にをすると、
うん
うん、はい、あのテレビでもねあっという間に死んじゃって、もうちょっと義仲はね
武勇を
いい男だったので
伝えたかった。
でも三谷幸喜はその義仲のその逸話とか、
はい、
そういうのはボンボコボンボコ飛ばして、
うん、
まあ早めに
ちょっと先を急がれましたね三谷幸喜さん、はい、
なのでこの木曽の義仲の、はい、に付き添っていた、
うん、
巴御前の話とかね、
はい、
それから一の気合というか今井の金平とかの話もしたいのですが、
次回、ね、お時間でございます。
はい、
はい、それではこの人と一週間、グレン・キャンベル、
これは1967年の大ヒット曲、はい、
グレン・キャンベルで恋はフェニックス、バイ・ザ・タイム、I get to フェニックス。